週刊ウラジオストック、小宮山由紀です。というわけで、ウラジオストックからお伝えしているわけですが、ちょっとだけ、お勉強的に言いますと、ウラジオストックというのは場所はですね、横で見ると、要するに緯度で言いますと、札幌と同じぐらい、そして経度で言いますと東西、合ってるよね東西で言うと広島と同じぐらい、つまり広島から北に上がっていくとウラジオストック、あるいは札幌からその西左の方に行くとウラジオストックっていう、つまりは日本の、もう日本と同じ、同じっていうと変な話だけど、日本を、まあ、北海道と、まあ、沖縄まで行かなくても、九州ぐらいをこう作った四角の中にいるんですね。で韓国ですら日本よりやっぱりその、まあ、西左側にあったり、台湾はもちろん、日本より全然南にあったりみたいなところで、まあ、県外なんですけども、ウラジオストックっていうのはそういう意味では北海道と同じ高さ、広島と同じ、西経で、要は福岡よりももっと、関東より、あるいは北海道の先よりももっと東京、南に東京よりっていうような場所なんですね。だから本当にその日本に近いところ でまた面白いのは、時差があるんですが、時差が日本より進んでるんですね。日本の7時だったらこっちは8時なんですよ。でもさっき言った通り、広島のちょうど同じだから、東京から例えば考えると、東京が7時だとしたら、細かく言ったら本来はウラジオストクっていうのはまだ6時半ぐらいなんですね。そのただ、ロシアが本当に、ロシアっていうのは本当に広いので、あのもっと日本よりも、まあ、東にも広がってると、上の方で北の東に広がってると。でそれでロシアの中でここからここまで何時、ここからここまで何時ってやっていく中で、たまたまその日本より遅い時間になってるだけで、日本より実際は、あ、日本より早い時間になってるだけで、実際は例えば東京よりまあもっと、日の出が遅いと。だからすごい夜が遅く感じる街なんですね。そういうのもなんかそのなんだろう、ちょっと変な感じというか、なかなかやっぱり同じ外国でも、韓国とか香港、台湾行くのとは味わえない、ちょっと不思議な感覚。そして街も、ヨーロッパの街並みもあるんだけど、やっぱその肌感覚は当然位置的にはアジアだから、アジアの感じだったり、そして北朝鮮に、面してるんですね。あるウラジオストックじゃないんですけど、このロシア自体が。だからその北朝鮮から来るような人もいたり、あるいは韓国からの旅行の方もすごく多いんで、市場に行くとあのキムチが売ってたり、でもそれ売ってるのは韓国人じゃないです、こっちの人が売ってるんだけど、自家製のキムチがある横に自家製の同じく何かロシアの漬物みたいのがあったり、同じくどこかわからない、まあ、中国にも面してるんで、その中国のものなのかなみたいな漬物みたいなのも置いてあったり、でもそれ売ってるのはロシアの人だったりっていう、なんかねすごくいろんな文化が入り混じっている、地域で、なんかすごくいろんな不思議な感じ、中国に行ったらうわーザ中国だとか、韓国行ったらうわーいかにも韓国だじゃなくて、ここどこなんだろうっていうのが味わえる、面白い街です。そして、まあ、観光いくつか回ったんですけども、やっぱりその共産主義なのか、まあ、いろんな不思議なところも、不思議というか不便なところもあったりして、一個ねすごく面白いなと思ったのは、これもう字が読めないから僕も正直分かんないんですけど、ほとんどのレストランとかにグラムみたいなのが書いてあるんです、料理のカロリーではなくて。で量り売りをしているのか、 そうではなく、そのモルグラムが書いてあるのか、それすらもちょっといまいちよくわからないんですが、とにかくグラム表記が、例えばその、まあ、日本だったら例えばステーキ屋に行ったら、180グラムですよとか300グラムですよとかっていうのはわかるんですけども、そうじゃなくて普通にサラダ頼んでもそこに何グラムって書いてあったり、なんだカレーライスみたいなの頼んでも何グラムって書いてあったりで、今度、小さい遊園地みたいなのが海辺にあるんですけど、入場料もないような、そことかに行くと乗り物の値段の横に必ず分数が書いてあるんです。分数っていうのは待ち時間じゃなくてその何分なのかって、この、なんか空中ブランコ3分とか、このなんか、なんだバイキングみたいなの4分とかで、おそらくなんですが、やっぱり共産主義もともと社会主義で、まあ食べ物なんかもね、それこそ配給制というか、だからおそらくもうすごく明確に300グラムいくらですよとか、これ何分いくらですよとかっていうのが元にあるんじゃないのかなと。とにかく必ずそういう細かい、単位が書いてある。そういうのもなんかまあ変だなっていう感じもすごいするし、その要はすごくしっかりしているところはもうしっかりしている、なんだろう、グレーな曖昧なところがないというか、でレストランに行くとこれがまた面白いのは、持ってくるということに対してものすごく遅いかったですね。で遅いというかもう目も合わせないっていうか、まあ、レストラン入って何か頼むと、そうすると全然来なくて、ちょっととか言うんでももう全然目も合わせないで、これも多分その昔の名残なのか、その日本だったらとにかくそのなんかこうね見ててすぐ飛んでって、あ何ですかどうしましたみたいなのがあるのが基本的にないんですね。でその代わり片付けるのが異常に早いんです。もうちょっとさられたらさーって持ってっちゃう。それもなんだろう、サービスとして早く片付けてるというよりもとにかくもう空いたものさーって片付けちゃう。でビュッフェみたいなところにいて、ちょっとなんだろう、食べ終わってちょっと残りながらもちょっと佇んでてもそれさーって片付けて、さーってもうフォークもナイフも持ってっちゃうみたいな。でこれどこのお店に行っても出てくるのは遅いけど片付けると異常に早いっていう。でそこら辺もやっぱ何らかの修正というかね、なんかあるんだろうなっていう、なんかそういうやっぱりこう知らない世界を見てみるのはめちゃくちゃ面白いなと。で、まあ、あいにくのちょっと天候はあんまり良くなかったんですけども、行った時はそこそこ暑くて、まあ、日本よりちょっとは涼しいぐらいのはずだったんですが、台風の影響なのか割とまあずっと雨で、そうするとまあ寒い、この8月前半にして、涼しいとかじゃないです、寒いんです。もう普通の日本の冬と同じぐらい、ちょっと上着を着て、あと寝る時もなぜか空調がどうなってるのかね、どうホットにしても寒いんです。でまあ、日本からしたらね、この時期もう涼しいっていうだけで天国と思うんですが、その天国を通り越して本当寒いよっていうぐらい、これ風邪ひいちゃうってぐらい寒いんで、でそれもねこの時期にね、なかなかそこまで寒いって、まあなんだろう、その気持ちいいなを通り越して興味深いっていうか、そんな寒いとこあるんだ、日本から2時間たった2時間半で行ってみたいな、やっぱりいろんな意味で、異国を味わえるラジオストーク、まあ、まだまだ語るようなことはたくさんあるんですが、ぜひ皆さんも、まあ、ちょっと勇気がいるところかもしれませんけども、来てみたらとても面白い国です。皆さんロシアウラジオストークぜひ遊びに来てみてください。また日本戻ってからも何か、最終的にお伝えできることあればしたいと思います。というわけで3日間週刊ウラジオストークでした。